清水勝義の逆の物差しです。
どうもありがとうございます。
今日はあのいつものプライムスキーだ
ったん
もう一人、ね、ゲストを、はい、今日はね来ていただいてます。どうぞ自己紹介を。
はい、甲州里見と申します。はい、読書のすすめさんで、マッサージを水曜日と土曜日に場所をお借りして開かせていただいております。
なんか緊張してませんか？
あ、ちょっとしてます。いろいろと、まあ、私結構話しながら説教しながらやるマッサージなので興味ある方ぜひ
説教しながら、
ね、あの山形出身のね、はい、山形だ山形の出身のね、
はい、
すごい豪邸なんでしょ、山形の豪邸、家が、ご実家がね。
今回もあの旅行であの読書普及協会の仲間たちとあの私の実家に寄っていただいて、
あ、ちょっと見ましたよ、あの門構え、はい、すごいですよね、
はい、50人ぐらい泊まれるっていうのはどんな豪邸なんだよみたいな
あの本当日本の家屋の屋敷みたいな
すごいですね、はい、そんな感じです。
しらすの場がその先にあるみたいなぐらいのなんとか町奉行所みたいな、
ね、
門構えでしたよね。
すご
い、おかげさまで、はい、
山形に引っ越したくなるとよ、本当
に。そうですね、今の時期ちょうど本当新緑がものすごくてですね、やっぱりあの植物の命のエネルギーってのすごい圧倒されましたね。
はい、あ、そっか、今日あの今ちょうど6月
そうです、ね、
この時期ぐらいから新緑になる
んです、ね、はい、
あ、山形ね、ラーメン美味しいしね、お蕎麦も美味しいし、
お蕎麦はたくさん蕎麦屋さんがあります。
うん、でもラーメンもあるでしょ、年越し蕎麦じゃなくて年越しラーメンとか食べるでしょ、山形で。
そうなん
だ、あ、この間県民賞でやってた。
あ、そう、
店長の方が地方の食文化詳しいですよ、ね、
県民賞大好きなんですよ、ね、今日はあの山形美人の富さんをお迎えして、
はい、
逆の物差しということでね、
はい、よろしくお願いします。
うん、でさっきも話したんだけど、あのサッカーね、
あ、サッカーですね、
日本代表が、
よかったですね、
ワールドカップに出るということ
が決まってね、
あれでもさ、見てて笑っちゃうけどさ、あのハンドしちゃったやつ
はい、はい、
あれ見てたらさ、自分で手出しちゃった感じなんだから、うん、なんであそこでハンドなんだみたいなさいや、こうさ、普通にプレーしててボンと手に当たっちゃうってハンドみたいな分かるけど、はい、なんかボールが横取ってるんだから手わざわざ出しちゃったよな。あ、出しちゃったんだね。
あれはわざとじゃないですか。だからあれきっと、だから繋がっちゃってると打たれちゃったら、あの、まずいから、とりあえず一回 PK になればもしかしたら外すかもしれないぐらいのものがあったかもしれないですけど、でもすごいですよね。
あの瞬間に神を見たね。しかもね、あのよくほら神の手って言うじゃん、なんかあの、はい、マラドーナかなんかが反応して、うん、ね、審判
員も
ごまかしてね、はい、あれはね、日本の神様の神の手が見えたね。もうギリギリになってさ、負けるぞみたいな、なんだよ負けんのかよみたいな雰囲気の中で、日本の神様がね、あそこでお前手出せみたいなで最後に引き分けになったっていうようなね、
はい、あ、いやね、だって取られた時とかどう思いました、はい、あ、見てました、
こうね、あのサッカーの試合見てない人は非国民なの
すみません、
あのサッカーの試合やってる時にさ、うちの店でも立ち読みするやつがいて、お前ら非国民かみたいな、サッカー応援しろって帰れって言ったんだけどね何立ち読みしてんだみたいな。
いや、でもあれですもんね、視聴率もすごかったみたいですしね。
いや、みんなああいう時は応援した方がいいよ、うん、本当に。
いや、ね、本当思うんですけど、いや、よくほら、あの飲み屋とかでもね、野球見て、
はい、
おじさんが、ね、うん、こう数度っていう記録が足りないんだとかね、こう言うじゃないですか
そうそうそう、
でちょっとサッカー好きの、ね、うん、人なんかもこう評論するじゃないですか。
うちの近くのほらまずいラーメン屋さんがいつも寝たりするあそこなんか行くとね、やっぱり汚いおじさんとね、あのマスターがね、はい、あの安倍総理大臣の悪口言ってるから、
ね、国を語る、
そう、政治がなってないとか言うおじさん語ってもしょうがないんじゃないかなと思いながら、
いや、ね、そういうのあるじゃないですか、うん、はい、でそうすると、まあ本当はね、じゃあ同じ立場だったらできっこないんですけど、まあこういうね、言っちゃったりとかするわけじゃないですか。だからこの間のこう試合なんかもね、だってものすごい苦労してあそこ立ってるわけじゃない
ですか。そうですね、
だってね、プロ野球だってあのピッチャーマウンドで、うん、あのストライク投げるってだって届かないですよね
きっと。そうだよ届ける前にさ、雄星君とさ、あの花巻東に行った時に 喫茶店みたいなとこでなんかコーヒー飲んでたんだよ、ユセくんと。そしたらなんかね、やっぱりなんかおじちゃんが、ね、来てね、おい、ユセ、しっかりやれよ、ガレガレガレガレガレ、ありがとうございますとか言ってたけど、お前に言われたくないよみたいなおじさんに言われてたよ。
地元とかね、やっぱり毎日打つ人は大変ですね。あの西武の菊池雄星君だって、うんうん、今今年はすごいですね。
今年だから雄星君もダーラに出てもらえば今度。
そうですね、
一、ねはい、回ね写真撮っていただいて。
あ、そうなんです
か。だダーラを持って
あ、そうだったっけ、
うん、僕その時いなかったんです
よ。よくね、森崎英五郎さんっているじゃない、たまさん、はい、彼の本を持ってね雄星君の写真撮ったりしてで僕も推薦してますみたいな、森崎英五郎君ね、自分の会社のホームページにね、ゆうせい君の写真を使ってね、僕も応援してますから下にこう書いてサーモン応援してるように使ってたけど、ゆうせい君出てもらおうよ、ゆうせい君も。
そうですね、うん、
そうですね、
俺さ、だからプロのスポーツ選手ってサッカーもそうだけど大したもんだよな。だって怪我してる、怪我一つでもう終わっちゃうじゃん、うんうん、俺たちなんかさ、腰が痛いだろうね、二日酔いだなんて言いながら商売やれるけどさ、あ、怪我一つでね、
そうですね、
全然変わっちゃいます
から。お笑い僕の厳しい世界だもんね、あのも精神的な、まあダーナなんか心を扱う雑誌だからさ、はい、精神的なこと考えたらもうえらいプレッシャーだと思うよ。うい
や、やっぱりね、プロの世界って厳しいじゃないですか、うん、でもやっぱりすっごい勉強してるわけですよね、その体もそうですけど、体のこともそうですけど、
心、
ね、うん、心の部分もそうだし、
いちいち心が折れてたらやってらんねえもんね。
そうだから、工藤公康さんもダーナに出ていただいた時ありましたけど、やっぱり一流でねやってこられた方はやっぱり違いますよね。
だからさ、一流になるっていうのはね、やっぱりね、痛い思いしなきゃダメだね、うんうん、できるだけ痛い思いしたから、うん、だからうちで魂の人間学、はあ、人生学か、
人生、
はい、魂の人生、今回あれだ、逆の物差し軸のね、推薦本にしたけど、
になりました、ね、
志田誠先生が有名なのは、若い頃にさ、なるべく早いうちに、うん、若いうちに極貧を味わうこと、うん、それからなるべく早いうちに大病を経験すること、うん、それからなるべく早いうちに信用してる人から騙されること、うん、この3つを経験したりすれば、うん、俺は出世するんだって、うん、若いうちから思ってらっしゃったみたいで、この志田誠先生ってものすごい読書家なのね、はあ、もうほんとすっげえ本読む人なんだけど、はあ、いろんな本を読むうちにこの3つにたどり着いたんだろうね、
うん、ああ、じゃあそれまでの、まあ、偉人だったりとか、うん、いろんな人の その人生のこの、まあ、お話をこう読んでいく中で共通点みたいなのがこう、うん、その3つだったんですかね、
3つだったんだろうね、うん、はあ、その大病するとか貧乏するっていうのは、ほらお釈迦様も、
はいはい、
貧乏はね、はい、お釈迦様も言ってるでしょ、はい、だから大病っていうのもやっぱり病気になって、うん、なんだろうな、命の大切さなり、支えられてる、生かされてるということに感謝できるみたいな、うん、そういうのも言う人いるじゃない、はい、で確かにそれはそうだと思うんだけど、なんだろうな、信用してる人に騙されるっていうのも、うん、なんか独特のなんかね、で、あの人ね、だから大病と極貧は若いうちに味わえたんだって、変な話、はい、それで信用、3つ目の信用する人に騙されるというのはなかなか来なかったらしい
だって本当に信頼してる人ですよね、
うん、そうですね、
でこの人は裏切らないみたいなぐらいの人が裏切るってことですね。
そうそう、まあ俺なんかね、そういうのはまあ100回ぐらい経験してるけどね
そんなにですか、
そんなにしょっちゅう裏切られるからなね、だからほら吉川君もそうじゃないの、なんかほら綺麗なお姉ちゃんがいるお店行ってさ、お金使ったのに裏切られたりしてない、
例えがおかしいです例えがおかしいですね、はい、言いそうになりましたけど、例えがおかしいです
100回以上
ですね、これ家族も聞いてるんですよね家族も聞いてるわけですから
いけないいけないような冗談ですからね、家族の皆さんね、でもそういう感覚ってすごいよね、うん、だからさ、うん、やっぱりプロのスポーツ選手って年齢若いけど、ああみんなやっぱりそういうのくぐり抜けてきてるから、あいつら本当に尊敬するよね、
うん、
大したもんだよ。
いや、なんか実際こう理屈じゃなくて体で覚えてってるじゃないですか、うん、それがすごいなと思うんですよね。
そうだよね、
だってね、トレーニングだって苦しいわけですから。
だからさ、5% の人じゃないけどね、 そういうのをこう分かりながらスポーツなんか見てほしいよね、うん、あれさ、たまたまこの間の試合を引き分けたからいいけど、うん、あれ負けてたらボロクソ言わせばっかりだよ。
そうですよね。
あれ絶対良くないって、うん、負けたとか、うん、その大変だっていう時こそ応援してあげなきゃいけないの、は
い、いやそうですよね。だからいや、まあ、政治家にしても何でもそうですけど、そのなんていうんですか、ほら、まあ、要は代表なわけですよね、うん、とこだ、ね、この国民のがこう底辺に行って代表なわけですから、うんうんうん、要は国民のレベルが低ければ上が低いぐらいに思ってね、自分たちが日頃の生活の中でなんかこう頑張れてないから、うん、こいつらも頑張れないかもしれないぐらいよね。俺も頑張っちゃうみたいな。
吉川君の家族の皆さん、今パパいいこと言ってますよ。パパいいこと言うな。
自分でもね、今ねいいこと言ってしまったような気がしたんですけど。
そういう感覚初めて聞きました。
でもなんか、うん、いやよくね、あの店長もおっしゃるじゃないですか、うん、そのさ、例えば政治家出てる、うん、政治家がそのを批判する前に、うん、やっぱり国民がちゃんとしてなければちゃんとした政治が出てこないでしょっていう感覚っていうんですかね、
う
ん
う
ん、
そうそう、だからね、とりあえず政治家の人もね、選挙で選ばれたんだから、うん、とりあえず信頼しなきゃいけないんじゃないのって思うんですよ、まずね。
そうです
ね、初めから引っ張るのばっかりだからね、
うん、なんか関係ないじゃないかっていうところで引っ張りますもんね。
そうそう、いや、その、そういえばさ、政治家の話になったから、この間ね、これふと気づいたんだけど、うん、今その投票率ってのはすごい低いじゃないですか、はい、だから 40% とか、うん、そんなもんでしょ、はい、で結局さ、投票率が4割ってことは4割の人しか選挙に行ってなくて、はい、でそれが国民の代表ってなって、うん、で政治家になるっていうのは、はい、4割の人たちの世界で、うん、今みんな物事が決められてるような気がするんだよね、うんうん、でちょっと調べたら、まあ、そういうことですよね、うん、1950年代はだいたい選挙っていうと9割超えてたみたいな投票率が、ね、で9割の人が投票行って、それでなんだろうな、いろんなものを決めていくんならいいけど、例えば原発の問題でもそうだけど、うん、4割の人から選ばれた人たちだから、うん、でその4割の人がね、みんなね、多分利害関係がある人たちだと思うんだよね、うんうん、例えばさ、あの俺の知り合いのさっき言った森崎栄五郎ちゃんなんてさ、うん、ほら、土建の会社だから、うん、やっぱり自民党を応援するわけだよね。
なるほどね、
うん、これは、うん、でそれはそれでいいと思うんだけど、はい、でもだから4割で決められちゃっていくっていうのが非常にね、気持ち悪い気がするんだよね、うん、本当に選挙投票率が9割になって、うん、で決められていくんだったら何の文句もないけど、はい、わずか4割の投票率の中でこう物事がね、政治でも何でも決められていくっていうのは、ね、うん、非常に気持ち悪い世の中だなっていう。だ
4割の意見で決められて世に出て、
う
ん、
そうですね、
9割の人に批判されるって全然意味がわからないですね。ね、これ名誉がわからないですね、う
ん、だからもっと投票をした方がいいよな。
そうですね、
だからやっぱり結局ね、誰かがやってくれるだろうみたいな感じなんだと思うんですよ、
うんうん、ね、でまたね、でもそういうふうに思ってちゃう日本人もまたそれはそれでね、なんかいいとこなのかなと思ったりする時もあるんだけど、
お任せするっていう感
じ、お任せするからさ、頼むよっていうような、うん、
あと自分が投票しなくてもというか、自分が関わってもそんな変わんないやみたいな、そういう感覚もあると思うんですよね、うん、
俺ね、子供の頃からね、俺は党を作るって言ってたんだよな。その党、党名はね、立ちつって党っていう。
それ立ちつって党みたいな。何をやるんですか。
分かんない。何のポジションもね、立ちつって党っていう。
いいことをやる。
だからね、でも、いや、子供の時にね、総理大臣になるとか書いてるやついましたけど、ね、
いたよな。
いました、
ね。大体学校で一番勉強できるやつがやっぱり言ってたよね、
はい。総理大臣になるとか言っても、今いるんでしょうかね。
いない
んじゃないの。
あんだけいじめられると思ったらやっぱりやらないですかね。
やりたくないよな。褒められないもんな。
そうすると、じゃあ今後、ね、そのもしかしたら選挙って言った時に誰も上に上がらないかもしれないですよね。立候補しないかもしれない。
だから総理大臣10人ぐらいにしちゃった方がいいんじゃないの。1人だと
大変だよな。大変ですよね、見てると。
10人ぐらいにしてさ、はい、
そうですね、
うん、
週替わりとかね。
それでさ、国民投票でさ、そのあの AKB みたいにこうほら人気投票してさ、今月はこの人がトップだから、じゃあこの人がちょっとトップでやってもらおうとかね。
そっかそっか、ああそういうこうアイドル方式っていいかもしれないですね。
うん、ねえ、いいと思うけど。
その辺のね、なんかこうね、こう、まあ、テレビとかでこう、例えば政見放送とかそういうところで、ね、お話とかされますけど、そんなみんな見てないでしょうね。
問題はね、 やっぱりさ、よく愚民政策って言うじゃない、国民はバカだという前提で動かしてんだよな、でね、やっぱりなんつうかな、多分政治評論する人たちも、ある意味で俺バカだと思うんだよ、もうちょっとなんか現実めいた話してほしいなみたいな、批判ばっかりだから。
でもまあ結局でも答え出ないですもんね、あれいろいろ言い合ってますけど
ね、
見事にあんまり答えが出ないです
、ね、そう、評論家の人たちは本当にバカだよなと思うけど、
なんかね、いいこと言ってくれればいいんですけど、批判で終わっちゃうんですね、
言いっぱなしですもんね、
もうちょっとなんつうのかな、まあイメージだけだけど、ケンさんみたいな、あんな政治家いたらかっこいいね、
ケンさん、ケンさんで、どのケンさん、
高倉ケンさん、
あ、高倉ケンさん、
いや、森田ケン、検索じゃないよ、森田検索じゃない、
検索さんですもんね、
高倉ケンさんみたいなさ、あんまりセリフがないの、
うん、よし、
威圧感ありますね、
いいね
個人的にはちょっと渡哲也さん的なね、自分が行きますみたいな自分にやらせてくださいみたいない
いね、
かっこいいですけどね、
かっこいいよね、
サングラスして、
そうですよね、
前さ、なんだっけ、ほらキムタクのなんか総理大臣の
ドラマありましたね、ドラマ、ね、
キムタクなってほしいねキムタクいいよね、投票率上がるんじゃないの、
若い子から ね、
ね、ね、結構人気がありますし、
うんうん、テレビコマーシャルでさ、うん、選挙行こうぜイエーイ、うん、みたいな、うわーとかみんなうわー行こうとか言う
それはね、そうですよ、だから高倉健さんみたいな人とか渡哲也さんみたいな人とかキムタクみたいな人とかがいたらそれはもう中国も北朝鮮もビビりますよ
俺だからね、ある意味なんていうかな、 今の時代ってさ、何でもそうだと思うんだけど、うん、政治のプロとか、ああなんつうかな、プロ意識をね、あんまり持ちすぎちゃって、ああアマチュアの気持ちがわからないみたいな、
ああ面白いですね、
うん、多分うちなんかでもそうだけど、俺本屋の経験ってことなくて始めたから、だから本屋業界では常識ですよって言われること知らないで始めてるから、逆にそれが良かったんだと思うんだよ、もうだから読書の勧めって矢をつけて、その言われたんだけど、本なんかお客さんに勧めてたらね、あんたすぐ潰れるよって言われたから、ね、だからそれは俺はなんつうかな、商売に対してはプロだけど、うん、本屋に対してはアマチュアだったから、
はい、
だからそれはね良かったんだと思うんだよ、だからもっとその俯瞰して大きな視点で、例えば政治家さんでもなんかだからダーナを読んでね、
はいはい、
心を磨くんだよ、
うん、なるほど、
それで仕事に対しては常にアマチュアの意識で言う、
うんうん、
売ることはプロだけど、
は
あ、でそれは何とかな、今日も言ってたんだけど、まず人を喜ばせてみようとか、
は
あ、なんかお客さんをハラハラドキドキさせたいとか、
は
あ、ね、NWB したいとかいうプロであって、
は
あ、で本当のなんかな、何を売ってもいいんだよ、八百屋さんでも本でもいいし、うん、魚屋さんでもコンビニでもいいけど、そういうところではアマチュアの意識がないといけないなっていう気がしますね。
ね、出版業界なんかもそうですけど、うん、こういうルールなんだから仕方ないって言ったらそこで終わりですもんね。
そうなんだよ、だからそれがプロだと思っちゃってんだよな、うん、難しいことを言うのがプロだと思ってんだよ、うん、なんつうかな、問題なくこなすことがプロだと思ってんだよな、
うん、
それはね、確かに違うと思うよ、ね、皆さんダーナでも読んでね、
だ
った
らいいですね、まあ、ダーナもね、だんだんこうやっぱりある程度経ってきちゃうと、やっぱり何でもそうなんですけど、形骸化していくんですよね、最初の志とか忘れちゃったりとか。
だからさ、ダーナでさ、有名な人と出したってしょうがないからって言うじゃない、うん、
はい、
でもね、有名な人出す方が売れると思ってるプロがいるわけでしょ、うん、
はい、
でお客さん、自分が読者になった時にアマチュアになってないよな、
うん、だからね、やっぱりダーナはね、そのやっぱりいろんなこう、まだ名前も知られてない方でいろいろ出ていただくようになりましたけど、うん、だからそこで初めて知ってもらいたいという、
うん、
ね、
そうそう、だからそれを攻めていくっていうか、そこを突き詰めていかないと、うん、週刊ポストが週刊メディアと同じになっちゃうじゃんっていう、う
んうん、AKB 祭りみたいな、
AKB 断密とかで、今度ダメで断密出てもらえた、断密
ね、袋落としにしちゃったりとかして、ものすごい言語してますけど
いやでもこれさ、断密がさ、情熱大陸出てたんだけど、
あ、ちょっと見ました、
見た、あ、あの彼女やっぱすごいよね、やっぱり
ね、やっぱり、うん、いろいろ考えてね、やっぱりああいう、
そうそう、自我のスイッチを切るんですって。
あ、そうなんですか。
そう、仕事になった時に、仕事、例えば写真撮影とかね、はい、やる前はなんか情熱大陸やってたのね、うん、 なんかプロデューサーみたいな人が、はい、あのこれからちょっと写真撮るんだけど、うん、その今私って幸せっていう思いでちょっと、うん、シャッター切らしてほしいんですけど、うん、って言ったら、幸せって何なんですかとかそのプロデューサーの人聞くのよ。何なんですか幸せっ て, って、うん、あそしたらね、そのプロデューサーの方があの戸惑っちゃって、うん、まあとか言い出しちゃって、うん、でそうやってあのいろいろ聞くわけよ、はい、素直にね、幸せって何なんですかって、それでなんかごちょごちょってマネージャーかなんか、幸せってこういうことだよとかって、うん、こんな感じで撮ってほしいんだよって言ったら、分かりましたって言った後は、うん、自我のスイッチを切って、あとはもうね、そこで脱いでくださいとかパンツを下ろしてくださいなんていうのは何の抵抗もなくパッパッてやるんだよ。へー、それをね、自我の電源を切るっていう表現をしてたけど、
うん、求められ、うん、相手に合わせる
ってことですね。求められるものを自分が出していく。
ねえ、だってさ、なんだろう、パンツ下ろしてくださいって言ったら嫌だよね。
ダメツ下ろしてないと思うんですよ。ダメツ下ろしてない。そこはちょっとあの空想の世界かもしれないですけどね。ね、あ、なるほどね。
それがプロであって、うん、ひっくり返せば超アマチュアであるっていうような。
なるほど。だから相手にも合わせられるっていうことは、やっぱ相手のね話も聞くっていう。だからそのまあね、まあアマチュアっていう言い方なのかどうかわかんないですけど、話を聞くことで それをこうなんかちゃんとしっかり聞くというか、
相手が喜ぶものを自分が出せればっていう、やっぱり喜ばしたいっていうことですよね。
それはプロですよね、はい、やっぱり、うん、
里見さんもプロですもんね。
あ、そうですね、やっぱりマッサージなんかはそうだと思います。
里見さんの指がすごい太いんだよ、うん、プロの指だよね。
見えないと思いますけど命ですからね。
ものすごい握力なんでしょうね、うん、リンゴとかピシャーッとこうつばしちゃっていう
電話帳を切れます
すごいですね。
プロそうですね、ね、う
ん、あ、そろそろお時間ですよ。
あ、もう早いね、やっぱりね。
そうなんですよ、
すごい早いですね、
そうなんです。もうじゃあそろそろ締めのお言葉、
締めだからだよな、そのプロとアマチュアのこう表裏一体をこう合わせ持つようなね、うん、そういう仕事が本当のプロだなって。
なるほど。いや、今日ありがとうございました。またね、こういう深い話は逆の物差し塾でも、
あ、そうだ、その宣伝しなきゃいけないわいやさ、今ね30人か40人ぐらいになるかな、また、うん、でもね、もっと本当参加、俺1000人ぐらい参加してほしいなと思った、うん、本当に。まあ、人数じゃないんだけど、はい、なんかね、今変な人になった方がいいよ。あ、逆からものを考えてみるって視点を持てる、うんう
ん、でもなんかそういうね、こう何か変えたいとかって思ってる人たちがちょっとずつ集まってきてるので、またね、なんかね、新しいことここからできるんじゃないかなっていう感じで、ちょっと僕はねワクワクしてるんですけどね。
いや、本当に逆の物差しっていうのを持てれば結構いいと思うよ、仕事でも人生でも、はい、うん、なんかずっとさ、時代がコロコロ変わってんのに、昔持った物差しをね、うん、物差しで仕事を測ったり、それから人間関係を測ったりする時代じゃないから、うん、もう新しい物差しを持つためには、うん、本当真逆から考えてみるとかね、うん、そういうのが必要よ、うん、だから今回の本でもそうだけど、魂の人生学か、はい、あれなんかでも瞑想を進めてたりするんだよね、はい、そのまあ吉川君はいつも瞑想してるけど、
瞑想ね、してますね。
ああいうね、瞑想っていうかね、瞑想っていうか、瞑想した方がいいよっていうのは、ほら道元禅師もさ、はい、ただ座れみたいなことをおっしゃるけど、はい、そのまあそれもいいと思うんだけど、こう孤独になる時間っていうのを、うん、今の時代って持たないとダメだなと思うな。ただね、孤独の時間持たないとただ流されちゃうっていうか。うダラダラと時間が過ぎていっちゃうのはね、うん、俺すごいこう人生にとって非常にこう無駄だなと思うな、う
ん、店長よくいつもこうよく考えろと、うん、いろんなことをよく考えてみろ、
よく考えて考えて最後に考えないっていう、うん、このプロセスがね、うん、俺は正解だと思うんですよね、
うん、いやいや、これちょっとね、また深い話になりましたね体験してみ、まずは体験してみないとね。
そうですね、全て、ね、はい、
あれですね。今日はありがとうございました。
いや、逆の物差しでお待ちしますから、
はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。
吉川君のこの素敵な男前の笑顔が見れますか、
はい、燃えてます
燃えてますよ、
はい、燃えてます、はい
じゃあ今日はありがとうございました。
里見さんありがとうございました。
ありがとうございました。